こんばんは、あるいはこんにちは。紫の波の紫です。今日は6月21日火曜日、時刻は19時33分です。この収録実はテイク4ですね。はい、本当は昨日6月20日に車で出かけたので、その時に収録したんですけども、なんかちょっとマイクの調子がおかしかったのか、僕の持ち方がおかしかったのか、すごく音が小さくしか取れてなかったんですよね。なので家に帰ってきて取り直しをしようということで、車の中じゃなくて自宅から今回録音していますけども、2回目はアンカーで直接やってみようと思って、アンカーから直接こうやって音声を送ってたんですけど、5分で途中で切れてしまってですね、それに気づかずに13分話してたっていう感じで、再生してみたら途中で切れてたっていう感じですね。はい。で、3回目は、今度はボイスメモアプリで撮って、いつも通りのアプリで撮ってるんですけど、なんとか音割れが激しくって、マイクの設定ミスだったと思うんですけども、そんな感じで、テイク3の分も、ちょっと外にさすがに出せるもんじゃないなって思って、今回、テイク4。マイクの調整とかをしてやっています。どうですかね、音量とか大丈夫なのかな。実際に出す前に聞くんですけど、まあちょっと不安がある中で話していきますね。はい。で、おととい6月19日の日曜日に6月の娘たちと面会交流を行ったので、ちょっとその内容の報告とか、その面会交流に対する思いとかを話せたらなと思ってます。まあ、月に1回なんですよね、今会う頻度が。で、この2ヶ月ぐらいは次女もスマホを持ってる、そして LINE を持ってるっていうのを判明したんで、 LINE でそれぞれやり取りしたり、今回からはグループ作ってグループ内でやり取りしたりして、会えない時でも少しコミュニケーションが取れるような感じにはなっています。ただまあ月に1回娘たちと会う時に、僕も楽しみですけど、娘たちも結構楽しみにしてくれてるみたいで、なんていうんですかね、それはもうその期待に応えようって思って毎回企画をして提案もしてます。で、今回6月は最初に決まってたのは夕方17時過ぎから始まるライブに連れて行こうと思ってました。で、どんなライブかっていうと、うどん屋さんでですね、アコースティックギターを奏でるシンガーソングライターの斉藤明子さんっていう方のライブを見るっていうやつですね。これちょっと面白そうだなと思ったのが2つほどありまして、まずうどん屋でライブってどんな感じなんだろうっていうことですね。このうどん屋っていうのが福岡県の直方市っていうところにあるうどんどころたぬき庵って言ってですね、古典ラジオのリスナーの方ならきっと知ってると思うんですけど、番外編でこれがヤンキーだって、田川のヤンキーだっていう青柳高野さん、株式会社ブック社長に就任した青柳高野さんが出ていた番外編で出てきたうどん屋さんがここにあたります。たぬき庵っていうところですね。実はこのたぬき庵は何度も行ったことあるところですし、あれで紹介されたんで、古典ラジオで紹介されたんで、イカネパレットに来るとき、人が遠方から来る人がいたときには何回か案内もしたんですけど、それ以前から僕は使っていて、元妻ともう何回か行ったことがある、結構そこそこ思い出深いうどん屋さんですね。そこでライブがあるということだったので予約してました。夕方17時半からだったかな。で、その前までは予定としては北九州市にあったスペースワールドの跡地にモールがオープンしてるっていうことだって、娘たちも僕も行ったことないので、まあ、買い物に行ってみようかなっていうふうに考えていました。けれども、もう日数が近づくにつれて、6月19日日曜日は晴れる予報になってったので、ちょっともったいないなって、晴れてる日にショッピングモールでうろうろするのって、今梅雨ですからね、梅雨の晴れ間に外で遊びたいだろうなとかいうのは考えてていたらですね、ポッドキャスターが集まっている樋口塾っていうディスコードのコミュニティがあるんですけど、その中で、株式会社ブック会長で、その樋口塾の代表、塾頭である樋口さんが日曜日に息子さんと 遊ぶのにどうしたらいいかみたいなのを雑談で上げてたんですね、雑談のスレッドで。ちょうど僕も娘たちと会うし、どうせなら一緒に遊んだ方が楽しいかなと思って、井口さんにその遊ぶ予定の時間とか場所とかをある程度お聞きしようと思ってメッセージを送ったんですけど、まあ同じよりもちょっと早いタイミングで新型コロナウイルスでゲストにも呼ばれて、その樋口さんの後輩になるナッチさん、ナッチさんが福岡にある海岸で行われるイベント、砂で遊ぼうってやつですね、大人も子供も砂まみれで遊ぼうっていうイベントに参加するけどどうですかって樋口さんを誘っていて、僕もスレッドにメッセージ残してたんで、よかったら紫さんもどうぞって書いてあったんで、もう甘えること、遠慮なく甘えることにして、そこに行ってきました。で、まあ、何ですかね、プライベートビーチ感があると言ったらあれですけど、海水浴場としては普通にされてないとこだと思います。すぐ裏が住宅街で、車もなかなか通れないとこで、駐車場とかも有料駐車場に停めていくとこだったんで、あれですけど、でも、なんかそのプライベートビーチ感が良くてですね、ゴミとかほとんど落ちてなかったし、砂浜もなんかサラサラとした砂 で結構海がね、まあ満潮の時間が近づいてきてたからかもしれないですけど、結構近くまで来てたんですよね。それでやっぱこうなんすかね、大量の砂と大量の水があったら人間それだけで楽しめるんだなっていう感じですね。まず砂で、僕が到着した時にはもう樋口さんとナッチさんがピラミッドをある程度作ってたんでですね、でそのプレミットの傾斜がもうちょっと綺麗にできんかとかいろいろ考えて、大人が真剣に砂遊びしてるところを見てたんですけど、僕は僕でせっかく綺麗な砂浜だからと思って大きな穴を掘って娘たちを首以外全部埋めてみるっていうやつをやってみたりしてですね、結構楽しみましたね。あと海は3年ぶりなんですよね。コロナっていうのもあったし、会えなかった期間もあって長女と確認したんですけど、最後に行ったのが小学校5年生って言ってたから、今もう中学校1年生だから3年ぶりの海水浴で、まあそりゃはしゃぎますよね。特に次女なんかは、もう多分4歳だったんで、今7歳ですから覚えてないんじゃないかなっていうぐらい久々の海だったんで、はしゃぎまくりで、とにかく遠くへ行こうと遠くへ行こうとするんですよね。結構その辺はチャレンジャーなんで、ズボって深くなるから気をつけないとって言いながらですね、行きたがるんで何とか連れて行ったりもしましたけど、そう、そんな感じで砂浜でも楽しんで海も楽しんでっていう感じでしたね。で昼ご飯食べるときにちょっと休憩しながら何気に海辺を覗いてたんですけど、海辺を見てたんですけど、なんかおるんですよ。遠目に見てなんか丸くて尻尾みたいなのが出とうから、まあ、僕あんまり目が良くないからですね、あれなんかあれみたいやね、カブトガニみたいやねって言ったら本当にカブトガニでびっくりしました。生きる化石って言われるカブトガニですね。でその1匹だけじゃなくてもう1匹2匹いたんですけど、両方元気がなくって、まあもしかしたら死んで死骸なのかもしれないですけど、死骸にしたってね、あるっていうこと自体が珍しいと思って、子供たちもやっぱ結構興奮して、最初近づきがたいし触れないんですけど、触っても大人がね何もしてこないのを確認すると自分たちで持ってみたり裏返してみたりして興味津々で見ていましたね。僕も最後に見たのは小学校1年生7歳の時なんで、33年4年ぶりぐらいにカブトガニを生で見たんで、ちょっと本当びっくりしましたね。はい、まあ大体そんな流れで、あとは銭湯に入ってライブに行ったって感じなんですけど、この間やっぱり月に1回しか会えなくなるだったことで分かるようになったこともあるんですよね。それにまあしないといけないなって思ったこともはっきり分かってきてるかなと思ってます。まあまずこの月に1回の機会をどう生かそうかなっていうところですよね。僕としてはやっぱり子育てを実感できる場にしたいです。僕から見ると、で子供たちからするとお父さんと会う時は楽しいとか興味深いとか、プラスの方ですね。つまんねえなしょうがないから会うかみたいな感じじゃなくてしょうがないなと思うんですよね。これはまた小学校もいいですけど、ボスからもらえるから5回ぐらいでもいいんですけど、プラスアルファが何か付加価値はつけていつも変えてほしいなと思っているので、いろいろと企画でもですけど、ちょうど長女と次女がですね、3歳差なんですよね。微妙なところ、長女に合わせたら次女はついていけないし、
徐々に
調理はないことになるだろうなと思って、
それぞれ別に文献を
検定したことあるんですけど、
それは娘
たちが嫌だって、3人一緒が印象がいいということで
却下されてる
んで、だから3人一緒の考えを考えないといけないんですけど、
毎回悩んで
ることを最近相談しないんで、ラインで投げてますね。まあ、それをやるんですけど、
今月からは、
まあ、お土産じゃない
と考えてもないのに、本を僕が書くような本を読んで、
自分たちの中の内容を渡すようにしてます。
以前は
映画とかの何目も進めたんですけど、
なかなか子供たちは忙しいですよね。
長女があるし、次女があって、で、帰ってきたら、もう平日ご飯の前で寝るみたいな生活みたいなので、その中に映画とかアニメ見たのは結構大変だと思うんですよね。
本だったら、
改めて見て、興味がある
だけでも、
読んでもらったらいいなって、で、
長女には、
4冊
か、
同盟3名3名っていう、いわゆる小説と、なんだっけ、7つの主役館の
カンバン、
グレタと、なんとかっていう、地球気候変動の問題点やりつつしてる
のと、
あと、なんだっけな、SDGs かなんか、
まあ、そんな感じの、
結構娘は、長女が好きだった系の
本ですね、
そういうのは。地球環境
から
を渡してます。次女の方はスパイファミリーが好きですけど、漫画を持ってないんですよ、まだ。お姉ちゃんが見てるのは知ってるけどっていう感じで、鬼滅の刃とお姉ちゃんがハマったのは多分小学校 2,3 年だったから、そろそろ漫画っていう文化にも馴染んでほしいし、まあやっぱり漫画でも本で読むことはいいことだと僕は思ってるんで、ずっとスマホいじってみるっていうよくしょっちゅう言ってるんですね。その漫画を読んでもらえたらなと思って渡しました。1巻から3巻までですね。次会う時は進捗を見て4巻から6巻渡したりとか、そういうのを考えて、やっぱ手元に残る良さ、この間ずっと電子書籍が多かったんですけど、こう次に渡せることを考えて購入すると、やっぱまた本の選び方って変わるなっていうふうに感じています。まあ、そんなこんなで離れていながらもどうにか子育てに参加したい娘たちに、まあ、いいお父さんって思われたいっていうところで面会交流を行っているっていう感じですかね。まあ、娘たちの目にどう映ってるかそのうち聞いてみたいなと思ってますけど、今回はこの辺で終わろうと思います。はい、今日も聞いていただいてありがとうございました。以上、紫でした。